九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は亀の井別荘相談役、中谷健太郎。雄大な由布岳を仰ぐ大分県の由布院盆地を日本有数の温泉保養地として育てた名旅館の3代目。季節の移ろいを感じさせる静かな離れで訪れた人々を魅了するのみならず、およそ半世紀にわたり魅力あふれる由布院の街づくりにも尽力してきた中谷さんのその作品、旅館に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Art その作品。
中谷さんの作品とも呼べるこの亀の井別荘なんですけれども、泊まるスペースだけではなくって、お食事どころがあったり、カフェ、バー、さまざまな建物をひっくるめて亀の井別荘なんですね。
まあ、小さい宿だったんで、うちのジジイの時は一部屋だったし、僕が帰った時6つだったんですよね。6つだとね、いろんなものを作れないんですよね。売店とか大風呂とかね、作れないからどうしようかって言った時、小さいものを作り始めたのね。それを成り立たせるためには外からいらしていただかないと。外のもっと大きな宿屋さんにいらしてる方にどうぞというふうに最初から開き始めた。
その宿泊客だけではなくって、もう湯布院に来ている人皆さんにっていうことですね。
もう泊まらない方もうち来ませんかっていうのを始めたんですね。
湯布院、今は他の宿の食事どころに行けたり、お土産物買いに行ったりって、すごくこう両方がいい形で開かれているようなところを感じるんですけれども、その原型みたいなものですね。
そうですね、みんなだから小さなとこでね、泊まってるお客さんだけ相手してたんじゃどうにもならんぞってのは最初から分かってた。そういう宿屋が3軒か5軒ぐらいあって、そこいらが手を組んでね、毎晩自分とこのご飯食べるよりも誰か仲間うちのご飯食べてるっていう感じで、ごちゃまぜに作ってきましたからね。
それができると一泊じゃなくって二泊三泊楽しみたいなって気持ちになりますよね。
多分ね、旅に出るっていう気持ちの下には固定されたくないっていうか、なんかね、非日常っていうか、そういったものへのその願望があると思うんですよね。だからいくら気に入ったとこでも、そこでその板場が作るご飯を2日も3日も食べてっていうんじゃなくてね、今度はこんな形で行ったらご飯も全然違うとこで、今度はこっち行ったら弁当作ってくれたからそれ持って山に食べに行ったとかね、そういうなんかこう自由自在な空気が欲しくていらっしゃるに違いないんですよ。それやればいいということ。
田原さん、亀の井別荘には食事処湯の竹庵、食品雑貨を販売する鍵屋、そしてカフェ天井桟敷にバー山猫と、本当に様々な施設が充実してるんですね。
そうですね。ですから健太郎さんは自分の宿に泊まってる人をよその宿の施設にもご案内するし、他の宿の方が亀の井別荘のいろんな施設に人を連れてきてくれる。ある意味他の宿の人の方が自分家の施設にも詳しかったりするんだよなんてそんなことおっしゃってましたね。
そうやってこう旅館がオープンになってくると、いろんなところを散歩したくなりますよね。
そうなんです、まさにその散歩ができる環境っていうのが街づくりの杭だっていうふうにおっしゃってました。散歩が杭になって。
そうですね、そこに杭を打ち込むと、自分のところで板場を必ず訓練してビシビシとやらなくても、板場は勝手に自由に店出したらそこから取ったらいいんじゃないのみたいな。板場も自由、私らも自由、何よりもってお客さんも自由じゃないかというふうにね、滞在散策ってのを杭にすると、で暑い時にもこう歩くと涼しいような散策路が欲しいなと、道も歪んでて木もちょっと影してくれるといいな、でしばらく行くとちょっと一休みするかというような空間が、別にその都市計画とか行きまんでもそれ自然に出てくるんで、やっぱり散歩が杭でしょう。
一つその散歩っていうキーワードを発見したことでいろんなことが、うん、広がっていったわけですね。
少なくとも旅館屋っていう中で勝負しなくても、うん、旅館屋に夜はおるけどもふらふらとどっか行ってる、うん、そういうふうに自由な時間と自由な空間とが一緒に味わえるのが散歩ですよね、うん、
その一つの旅館の中にお客さんを閉じ込めるのではなくって、うん、この湯布院を散策した時に気分が良くなれるっていうか、そのことを思うともういっぱいやることがなんか見えてきますね。
いや、その人に頼る以外ないんですよ。原っぱたくさん持ってる人のところに行って原っぱで一緒に牛肉食ってガーッと絶叫すると面白いとかね
それイベント考えられたんですよね、
つまり自分のところで楽しんでもらうんじゃなくて散策のエリア全域で楽しんでもらうし、頑張って家がいいでしょう、板場もすごいでしょう、サービスもすごいでしょうって、そんなことを完璧に持っていけないし、またそれあんまりギンギンにやっちゃうとお客さんがくたぶれてしまうんじゃないですかね。
あ、それ分かります。
田原さん、毎年秋に行われてる有名なイベント牛食い絶叫大会なんかもその散歩を食いにすることで生まれたんですね。
そうですね、本当に発想が自由というか、例えば和風の旅館に泊まった時ってなんかその夜の食事をねそこで取らないってなんかすごく後ろめたくないですか。
そう、
うん、でもそうじゃなくてどんどん出ていきましょうっていうね、中谷さんの発想の自由さが湯布院の空気感になってるのかなって感じました。
そんな自由な環境をこう作ってきた中谷さんなんですが、壁の井別荘に戻る前は東宝撮影所で助監督をしていたんですよね。
そうみたいなんです。
じゃあそんな経験も大きかったんでしょうね。
まさに形は変わっても人を演出するっていう意味ではその撮影所と旅館ってなんかね結びつかないようだけれども、意外と共通項があるみたいです。
風物は作れば木を植えれば木陰ができ、そろそろと歪めれば道ができるんだけど、人の出迎えっていうのはね、人さえ雇ってきてそこへ据えればできるかと、そうでないね。僕は撮影所を辞める時にうんうん悩んで、いや撮影所で芝居を作るべきか、うん、宿屋に帰って二食一泊の宿屋を作るべきかっていろいろ考えたりしたんだけど、それはいらんことでしたね、うん、やっぱり人との出会いをドラマを作るわけでしょ、お邪魔します、あらいらっしゃいませ、しばらくでしたねってドラマが始まるんですよね。それを気持ちよい場にして舞台を作ればいいだけで、非常に関係の近いもんですね。世の中は少しずつドライにね、いろんな情報で結ばれるようになったから、顔を合わせてやーやーって言って握手するような力はまあ少しずつ薄らいできてますけど、うちはまあ割にそういったその面と向かっての出会いをね楽しむ気配がまだちょっと残ってる、これからも残していけるんじゃないかと、定年で辞めてしまった人に直接お客様から連絡が行って、久しぶりやな、今日何事おったら何々さんから連絡が今日来るって聞いたからつってね、だから橋之助さんとか亡くなった勘三郎さんなんかもいつ行くでつったら、もう辞めてしまったスタッフなんかに連絡が行ってて、お土産持ってきてますよ。その辺はね、木植えただけでは完成しない、家作っただけでは完成しない、ちょっと面白い芝居ができるんですよ、やっぱ人と出会う、あるいは出会いの場を作るっていうドラマが面白くてやってきたんですよね。
人が出会ってドラマが生まれるって、田原さん、やっぱり魅力ある旅館とか町の根幹をなすのは人ってことですよね。
そうですね、自分が旅人になったことを考えると、良かったなって思う旅って、まあ、立派な旅館に泊まったとかいい景色を見たっていうのもあるんですけれども、そこで何か出会いがあったりすると本当忘れがたい旅になりますよね。だからそこまで含めて演出されようとしてるというか、でもなかなか難しいですよね。
ですよね。
でもそこまで見据えた街づくりっていうことなんだなっていうのを思いました。でその中谷さんが築いてきたその亀の井別荘の伝統、これが4代目である中谷太郎さんの手にしっかり受け継がれてるなっていうことも感じましたよ。
私は代を継ぐものなんですけど、 何を受け継ぎましたと聞かれて、最後人様にお答えできるものは何だろうって考えるんですね。建物か人脈なのか会社という組織なのか、全部が覆いかぶさってくるのが今の僕の現実なんですけど、とどのつまり最後あまり具体的な形あるものじゃないような気がしてなりません。イズムのようなものを受け継いで自分なりに消化をして次につなげていく、ただそれだけの役割なんですけど、そのただそれだけの役割がなんと重いことか、形あるものだったらそれを磨いて傷まないようにして整えて次に入っと私はいい話なんですけど、そうでない形でないものを受け継いでいる意識があるがばっかりに勝手にプレッシャーを感じているというのが正直なところでしょうかね。